都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみこと藤田瞳がお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の記事で、もうその連載回数は260回を超えております。
素晴らしい、はい、連載のコンセプトは、
はい、私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
はい、今日もよろしくお願いいたします。さあ、今週のタイトルなんですが、はい、新しくなる路地の風景。
そうですね、路地、路地とも言いますけどね、
はい、京都では路地なんです ね、
そうなんです。まあ、一応新聞にはですね、こう、道路の路に地面の字と書いて、路地と書いてますけれども、はい、梅雨という字を当ててね、梅雨に地面の字を書いて、路地という場合もありますけれども、はい、京都にはですね、たくさんこういう細い道があって、みんな路地、路地と言って親しんでるわけなんですね。
そうですよね。情緒がありますよね。そうですよね。路地。
一般的に道路と言いますとですね、こうアスファルトで舗装されて、車が通れるようなものを一般的に道路って言うんですけども、はい、まあ、この路地っていうのはですね、まあ、歩行者専用と言いますか、非常に幅の細い道で、そちらの方の話をちょっと始めていきたいというふうに思いますよね。
ほのぼのした雰囲気のある路地が新しくなるということなんですね。
はい。
うん、
ラジオをお聞きの皆さんもね、この路地の風景ちょっとぐらいはいろいろ街中で見かけられたと思うんですけれども、一体これいくつぐらいあると思いますか、京都市内で。
至るところに何本とか数えた方。
そうなんです、一応ね、京都市の調査によりますとですね、はい、これ全部で 12,960 本。
あ、もう数えた方本当に拍手を送りたいですね
ですよね、はい、ちっちゃいのから
1万本、
そう、まあ、約13,000本という、ね、はい、いうところで、まあ、僕も2000本ぐらいかな思ってたんですけど、全然桁が違いましたよねということで、はい、あっちこっちにあるんですけども、その総延長はね、約941キロという結果も出てますんでね、
はい、
かなりの長さ、
そうですね、
ということなんですね。まあ、僕も上京の生まれ育ちですから、この路地いうのはね、本当にちっちゃい頃の遊び場で、
うん、
なんといっても車が来ないのがいいですよね。
車も入ってこれないような、ま
あ、そうですし、うん、まあ、そういう幅があったとしても、車が通行止めになってますので、はいはいはい、本当にこう地面でこう面越したり駒回したりですね、そういうふうなことでいろいろ遊べる、まあ、子供にとってもいい遊び場、
ね、子供にとってもこう安全な場所であったり、遊び場とかしてたわけですね。
そうなんですね、で、例えば何やろ、井戸端会議っていう言葉がありますけどね、
はいはいはい、
この井戸端会議っていうのも昔この路地に井戸があって、でその井戸の周りにこう奥様方がですね、うん、集まってまあ、いろんなお話をするというような一つの地域のコミュニティの、ね、場でもあったわけで、これなかなか例えば大きい通りではなかなか立ち話もしにくいですけどね。
確かに ね車がブーンとか通ってきたらちょっと避けなあかんしね、話が中断しますもん ね
だからこれ路地やと、まあ、ちょっとこう立ち話もしやすい、
あらもう1時間経っちゃったわみたいな感じで、ね、
っていうような、ね、とこなんですけども、はい、まあ、このタイトルになります新しくなるというところなんですけどね、何が新しくなるかと言いますと、今までこの路地っていうのは基本的にこう新築の建物が建てられなかったんですよね、今の建築基準法では、
はい、
うん、この建築基準法というのは昭和25年にできたんですけども、この25年以降ですね、その路地に面した建物って一般的に新築はできないということで、となるとリフォームですよね、
うんうん、
ずっとリフォームリフォームリフォームしてこう使い回してきたんですけれども、まあ、最近京都市の方がですね、この路地についても、まあ、特別にこの要件を満たせばですね、
はい、
新築もしていってもいいよというような条例を作りましたよというニュースなんです。
あ、じゃあ以前よりこうちょっと柔軟的に運用しても構わないよというような条例が出たということなんですね、うん、
まあ、昭和25年からといいますと約70年弱ね経っているんで、うん、もう改装するといってもなかなか限界がありますからね、やっぱ建て直しという声も出てくる中で特例で認めようという話なんですけど、
はい、
まあ、そもそもなんでこう路地に新築ができないかっていうのは分かりますか、藤田さん。
やっぱりこう車が入れないってことは、うん、なんか機材、まあ、その材料とかを運び込めないから、
そうですね、
違います、
うん、あの幅だけで言うと例えば軽トラックが入ればね材料とか運べますので、はいはい、例えば 1.6 メートルぐらい幅があれば軽自動車も入るんですけども、はい、まあ、これもね建築基準法の縛りの中でその道幅4メートルというのが一つの基準になっててですね、
はい、
この4メートルに満たない部分というのはいろいろ制約がかけられてて、中でもその 1.8 メートルを切るとですね、まあもう原則建てられないという決まりになってるんですね、
はい、
それはね消防車が入れないから
あ
っていうことで
火災の時に考えると
そうなんですよ消防車が入れないからというようなことで、まあ、ずっとその建て替えを禁止してたんですけどね、はい、京都に関しては今言うたように1万3000本940キロありましてそこに住んでる人もたくさんいるわけですからね、うん、ちょっとまあそういうことも言ってられないなっていうようなことからのスタートなんですよね、はいまあ、路地にもいろいろ種類がありましてね、例えば僕がよく遊んだ路地っていうのはこう奥まで進むとお地蔵さんがあって、ね、奥にね、
はいはい、
で お地蔵さんのところを左に曲がると次の通りに出れたりだとかそう、はい、っていうような、まあ、いわば鍵型をしてたんですけれども、はい、街中によくあるのはその通り抜けのできない行き止まり型ですよね、だったりとか中には向こう側にこう抜けられるような路地があったりとか本当にいろんなパターンがあるんですけども、うんはいまあ、特にこの行き止まり型っていうのはですねその避難の面においても実はちょっと危険だなというふうに
確かにそうですよねすよ抜けられないと ね、
うん、例えば手前の家が、まあ、もし火事になった時に奥に取り残されやすくなるので、そういった家については、まあ、塀をよじ登ってでもですねこう逃げられるような備えをしておくとか、うんうんうん、いうようなことも実は、まあ、路地の暮らしには大切なんですけれども、
はい
まあ、特例についてだからその火災の面でいろいろと配慮を行うことによって新築を、建ててもいいよというようなことができるようになってきたという話なんです。
そうなんですね。それはやっぱりこうもうちょっとお家が古くなって、うんもうそろそろ建て替えないとまずいなと思ってた方にはとても
いい話ですよ ね。
いい条例ができたということですよね。
まあ間違いのないように言っておくと原則ダメなんです。原則ダメなんですけれども場合によってはできるようになったというような、うんうんうん、意味合いなんですけど、例えばちょっと建物をこうセットバックして道を、
はい、セットバックというと後ろに
下げて、うんうんうん、はい立てて道幅を広くして取ってやったら建てられるようになったりとか、あとその内装をですね、
はい、
火事に強いような、材料にして
燃えにくい素材に
するとか、あとは階数ですよね、3階建てが建つ地域でも2階建てにして、安全を図るとかいうような、まあ、いろんな要件を個別個別に申請して判断してもらって建てられるというような決まりになってきてるというところなんですよね。
じゃあ野村さん のローバーさんのところにも、はいまあ、そういった依頼があったりするわけですか。
そうなんですよ、うん先日お客様がいらっしゃってねこの路地に建物を建てられないかなというようなご相談があって、あ場合によってはできるかもしれないですよというようなことから今回この記事を、ね、引っ張り出してきたというところなんですけどね。
そうなんですね。まあ、建築家というとね、やっぱりこう家の間取りを考えるなんか楽しそうな仕事だなというふうにも思ってたんですけども、はいはいうんまあ、今回はすごくこう専門的なお話 で今 ねちょうど野村さんの目の前には、今日条例の条文がこうずらっと置いてあって、こういうの全部こう頭に入れて、
そうなんですよ、
ね条件に合うかどうかを見極めていくのが設計士さんのお仕事なんですね。
そうなんですよ。だから単純に、ね、間取り考えてっていうこともあるんでそうそうそう、だけじゃなくてね、そうやっぱりその防火とか法律とかね、構造とかいろんなことを考えてねやってるっていうのがまあ実は実態なんですけどね。
いや設計さんのお仕事すごいですね本当に。
いやいやね、でこの路地の中でもですね、はい、いろいろと種類分けがされてまして、京都市の中でもね、はい例えば保存を図る大事な路地、例えば昔ながらの街並みがきれいに残ってるとこと
か歴史的な、
ま、っていうというふうな分類をされてたり、はい、むしろその建て替えを促進していって避難を優先するようなものとか、うん
はい
道路の幅をね広げることを目的としましょうとか、まあ、いろんな種類に分けられてるんですけども、これね専門的に言うと災害路っていうんです。
災害路、漢字は
漢字はね 細かい、
細かい、
それと外は町ですね、うん、市街地の外ですね、うん、で、路は道路の路ということで、うん、まあ、なかなか災害路というとピンときませんけれども、その条例の中では災害路という扱いになってるんですけどね。
道幅が4メートル未満の道をその災害路というふうに呼んでるわけなんですね、うん、
でね、これまあ建て替えできるできないっていう話は非常にまあシリアスな問題でね、例えば、はい、不動産を売るときにその
価値が全然違うんですよ。変わってきますよね。
そうなんですよ、うんうん、で、一般的に老人っていうのは建て替えができないですから、まあ、誤解を恐れずに言うと表通りの半値で売買されるわけなんですね。
やっぱりね、
そうなんです。
その分、まあ、
その分価値が下がるんですけど、うんうんうん、これがもし建て替わるとなるとですね、はい、まあ、いわば倍ぐらいの値段にね、
土地の可能性広がりますからね。
そう、広がりますから、うん、そういう不動産的な意味合いでもいいのが一つと、あと面白いのはね、その例えば老人屋を人に貸す場合の家賃ってあるでしょ、
はい、
あれはね、その表通りの半値かっていうとそうはならないんですよ。
そう、うん、家賃相場、これって暮らしてみないとわからない。
わからないんですけどね、その表通りにあるお家とちょっと安いぐらいなので、
はい、
だから例えば何やろ、半分の値段で路地のところを買って、うん、表通り並みの相場で人に貸すということになると、はい、我々利回りというんですけども、はい、まあ、結構お得なシミュレーションが成り立つというようなことも一つの面白いことだったりね、するんですけど、まあ、そんな雨でなかなか路地を見てる人もいないんですけれど
ね、野村さんみたいなこう専門的な目でね、
そうなんですよね、
なかなか見てみるといろいろビジネスのチャンスもあるかもしれませんが、
ですよね、はい、ただこの路地っていうのはなかなかなくならないんですね。京都の町屋っていうのはどんどん潰されてなくなってますけども、路地はそれに比べると全然減らないです。というのも、その路地をなくそうと思えば、例えばその全部を誰かが買い取ってですね、更地にしないとなくならないですし、あ、はい、まあ、普通はそんなことしないですからね、うん、だからこの路地の風景っていうのは我々の後世代、孫世代っていうのも延々とこう続いていていくのが普通なんですけれども、うん、その中でもこう建て替わっていくというのが一つの風景なんですね、うん、うちのオフィスもね、上京西陣に門屋町っていうのがありましてね、
はい
はい、でそこが、なんだ、京都市の路地の表紙にもなるような有名な路地で、よく撮影とかにも使われるんですけれども、
うん、
美しい路地なんですね、うん、石畳がね、こうスッと並んでて、その町屋が両側に並んでて、そのつながりがすごく美しいということでね、いろんな研究材料にされたり、うん、あとはドラマとかの撮影にね、はい、よく使われたり、してるような路地があるんでね、また僕も路地も好きなんでいろいろ研究はしてるんですけども、
ね、歴史的にもまあ価値があって、本当に京都らしい風情があって、ね、上手に残しつつ、でそこに暮らす人たちもまあ安全 で、まあ、便利に暮らせるようにね、なってきてる。
そうですね、だから藤田さんもちょっとそういう話を聞くと、ね、路地に興味が出てきてね、
あ、ちょっと ね、やっぱり覗いてみようかなと、見てね、
ちょっと一歩二歩三歩入ってもらってそう、あ、そうなんや、こんななってる
よ、ちょっと ね、井戸端会議でもしてみたいわというふうな気分には ね、
な、 には ね、 ね、なるかと思いますし、
なりますね、
だからそういう意味ですごくね、いいコミュニティをね、形成する一つの文化でもありますんでね、この路地というところを捉え直して、また考え直してね、次につないでいくというのも一つ重要なことかなというふうには思いますよね、
はい、
はい、
まあ、今日はね、新しくなる、うん、まあ、老子の風景ということでお話をいただきました、はい、ね、京都スペースファウンテン、まあ、そろそろね、お別れの時間なんですけれども、ね、はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせはこちらになります、
はい、
電話番号京都075-451-5777番、451-5777番にお願いします。ホームページもございます。カタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築と検索お願いします。野村さんのブログも面白いので、ぜひ見てみてください、はい、
というわけでね、新しくなる路地の風景、今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
ヒットミンこと藤田ひとみがお送りしました。
それでは皆さん、また来週、
来週。京都スペースファウンテン、京都空間創生術、この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。